かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、 NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに、でも見せちゃいますということで
今なまったり見せちゃいます
ちょっとなまりましたけれども、この番組収録は実は4月19日火曜日に行ったんですが、毎週ネットでライブ配信しておりますユーストリーム、
はい、
今回もユーストリームで平日の夕方にもかかわらず現在118人の皆様に見ていただいているということで本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
このユーストリーム配信の様子は収録の2週間後に公開予定ということは、5月3日にですね、今ラジオ沖の皆さん、5月3日にその映像はユーストリームでアーカイブ化されて配信されますので、
はい、
よかったらご覧いただきたいと思います。
まあ、このままつつがなく収録が終わればの話やけどね。
何が起こるか分かりませんからね
都合が悪かったら公開されませんのでぜひライブでご覧ください。
ご覧くださいませ。ユーストリームの NBC ラジオのアカウントはすべて小文字で NBC1233、聞かせられないラジオでも検索できます。そんでもって番組ツイッターは聞かせられないアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープ聞からDということでお送りしております。
はい、
いろんな方法でぜひこのグローバルな聞かせられないラジオ、
広がる広がる
広がりっぱなしで収集のつかない番組になりつつありますが、
はい、
ぜひお楽しみいただきたいと思います。この後は今週のテーマ、
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。今週のテーマ、村山おすすめのコミック、
はい、
ということで、
ええ、
先週に引き続いてのテーマなんですけれども、まずその前に訃報が飛び込んできまして、
はいはい、
アニメーション監督の出崎治さんが17日の午前0時35分東京都内の病院で亡くなりました。67歳だったということです。
若かったんですね。
若かった、あの肺がんだったということですけれどもね、ご冥福をお祈りいたします。
お祈りいたします。
出崎さんというとですね、やっぱりいろいろあるんですけれども、
うん、
明日のジョー、宝島、林田さんどうですか？うん、
全く同じ、
うん、
宝島と明日のジョーの印象が強い、
うん、
で、あの止めた絵でセルガと違う、どう言えばいいんだろう、油絵ともまたちょっと違う重厚なタッチのカットを多用なさってたでしょ、印象的なシーンでね。
そうそうそう、なんていうか水彩画のような色鉛筆で描いたような独特のタッチのね、
うん、
あのアニメなのに、
うん、
止まった絵で見せる語るというね、
うん
うん、
あのテクニックの印象がものすごくありますね。
あとはですね、光を使った表現ね、
はい、
ジョーがあの殴られてダウンするときに口からこうね戻しちゃう、でもそれを、
うん、
白い光で表現して、
うん、透過光表現ね、
透過光表現ですよ。あの力士との戦いの後、ジョーは人、ね、相手のボクサーの顔面を殴れなくなっちゃうじゃないですか、
うん、
で、相手を打ちのめした後それを見て戻してしまう、あの透過光表現、
うん、
他にもいっぱいありますね。
明日のジョーは本当にあの1と2で本当にあの作画の雰囲気みたいなものが全く違って、何をやってもちゃんとでも出崎さんとしてのなんか表現になってるところが素晴らしかったな。
作家性がありましたよね。
ありましたよ、
うん、
だって僕らみたいにそんなに詳しくない人間でも出崎の名前は絶対覚えてたもん。あ、これも出崎さんっていう人が作ってんだと思って、うん、やっぱり印象に残ってる名前ですね。
本当に惜しい方をお亡くしたと思います、
はい、残念です。
また 慌てて取り組むこともないと思ってますので、うん、ゆっくりと出崎さん、うん、また杉野さんのね、うん、特集はそのうち取り組んでみたいなと思っています、
ね、私はあのカセットテープで撮ってますからね明日のジョー2ね音声だけね本当に映像を撮りたかったけどビデオなかったものねあの頃は
そのカセットテープをね、うん、繰り返し何度も聞いて、うん、セリフも覚えたし、うん、映像も一緒にこう浮かんできましたよね
そう脳内再生してたの
あツイッターの皆さんがね、うんうん、家なき子劇場版エースを狙いあ時田先生劇場版エースを狙いを好きな作品に挙げる、うん、アーティストの方がすごく多い、
ね、あれ本当にいい作品でしたね
あとあガンバの冒険ね
ガンバねガンバガンバね、
原作はね児童文学で冒険者たちというね原作も本当に名作なんですけれども
まさに考えたら我々の世代がドンピシャかもしれませんね
子供の頃ね、うん、やっぱり良質のアニメといえば、うん、出崎さん杉野さんの作品だったなっていうのはありますね、うん、
かっこよかった、
うん、あかっこよくもあった確かに、うん、宝島のねあの世界に男を感じたしね、うん、何か、うん、冒険夢とロマンをね
冒険ね、うん、冒険っていう感じがよく似合うね
似合いますね、うん、67歳って本当にまだまだこれからたくさん作品をね作ることができるまだまだ今時の60代お若いから、うん、いやもったいないなと思いますし何度も申し上げますが本当にご冥福をお祈りいたします、
はい、
で、人の死ということをですね、うん、テーマにした作品を今日は実は課題図書として挙げておりまして、
はい、
北条司先生のエンジェルハート、
うん、
しかしその前に、
うん、
もう一冊取り上げたい本があるのです、はい、うん、それは上野健太郎さんのさよならも言わずに、え、なんでと思う方も多いかもしれませんけれども実は非常にエンジェルハートとさよならも言わずには似通ってると言います。テーマがね近いところがあると思うんですよね。さよならも言わずに、
はい、
上野健太郎さん、上野健太郎さんはいわゆるあのサブカルチャーな漫画家のお一人だと思うんですよね。うん、あの相原浩二さんとか、吉田戦車さんとかあのいわゆるその
ちょっぴり不条理な感じの
不条理な、うん、主流から外れてて、うん、でも面白いナンセンスな。ギャグ漫画を描く方なんですが、さよならも言わずにというこのちょっと大きめのこのソフトカバーの想定のこの本はギャグ漫画ではありません、
はい、
上野さんご自身の経験を漫画にしたとてもとても重たい作品であります、
うん、テーマ重いですね、うん、
ちょっと話題になりましたのでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
どういう作品か簡単に言ってしまうと、いやでもそれで全てを説明することができるんですが、ある日突然最愛の妻を上野さんは亡くしてしまいます。ほんのちょっとほんの数十分目を離した隙に階段の下の部屋で奥さん死んでたんです。それからの1年間を漫画にしたそれだけの本です。でもそれがとてもとても胸を打ちます。ぜひ読んでください。今私が話したのがこの分厚い単行本のすべてなんですけれども、林田さんには昨日の夜読んでいただきましたが、
はい、
どんな感想を持ちましたか。
あの僕ね、世の中で一番辛いものはね、肉親をなくすことだと思うんです、
うん、
肉親の中にもちろん妻や夫も含まれます。その喪失感から立ち直るのは震災もそうなんですけど、やはり時間がかかることなんだなと思いました、
うん、
いろんな優しい言葉とかを皆さんからかけてもらったりもするんだけれど、実際にその喪失感の渦の中でもう心を本当にあの傷つけられている人というのは、あ、周りの人は意外とこう、救ってあげようとするけれど救えるものじゃないんだなというふうに僕は思って、逆に思ってしまいました。死の喪失感から立ち直るにはやっぱり時間が本当にいるんだってことを実感させられました。
よくね、お連れ合いを亡くした人に、なんとかさんまだ若いんだから早く忘れて いい人また見つかるよって善意で声をかけてしまう人も中にはいらっしゃるんだけれども、でも違う、60億人この世にいるとして30億人は男性女性かもしれないけど、でも亡くなってしまったその人はやはりたった一人しかいない人なんですよね。だから新しい誰かなんか見つかるはずがないので、上野さんは果たして、これちょっと実は出版されたのは去年なんですけれども、奥さんが亡くなられたのはもうちょっと前、
そうですね、
何年か前のことなんですね。どのように上野さんが奥さんの死を受け止め、そして乗り越えていったのか、いや乗り越えていったという言葉はちょっと違うかもしれませんね、
どのようにまあ送っていったのかっていう感じがしましたね。
それは大切な人を亡くした経験を持つ人、あるいは今苦しんでいる方にこの本はきっと手助けになるというか癒しになるというか、あ、そんな本なんじゃないかと思いますので。
僕ねもう一つ思ったことがあって、
うん、でしょう、
実は妻を亡くしてしまう、同じ夫婦間でもね、妻を亡くしてしまう夫の心情と、うんうんうん、夫を亡くしてしまう妻の心情って微妙に違うじゃないですか、同じ夫婦なんだけれど。
あ、そうね、
でこれは明らかに妻を亡くした夫の心情、
うんうんうん、
で逆のパターンでね、僕実は覚えているのが、毎日新聞の毎日母さん、
はい、
あれは夫を亡くす妻の心情なのです。
そうですね、
で、あれも鴨志田さんという男性が最後は病気になってね、依存症になって、で体を壊していって亡くなるということで、とても悲しい、元夫を送る妻の気持ちが描かれているんだけど、男性と女性でやっぱりそうか、配偶者を亡くすといってもこんなに受け止め方が違うんだっていうのを感じました。でやはり同じ男性として上野さんの方がよくわかる気がしました。
誤解を恐れずに言うと、うん、やはり女性の方が現実にちゃんと根を張って生きている生き物なんだなという気がしますね、うんうん、男性は全てがこう世界の全てがガラガラと崩れていくような、
うん、
深海の底に沈んでいくような、
だけど一方でこう必死に自分を保とうとするでしょ、
うん、
社会的な自分の立場とか付き合いとかも含めてね、だからそこがこう単純に感情に流されちゃいけないと一方でこうとどまんなきゃって思うようなこう葛藤みたいな苦しさみたいなものがなんかこう痛いほど分かりましたね。
あとね、上野さん冒頭に書いてらっしゃるのがすごいなと思ったんだけれども、一番最初にこのストーリーの結論も実は出てくるんですけれども、
はい、
その中で上野さんがなぜこの本を書こうと思ったのかという話をしていて、
うん、
上野さんは誤解を恐れずに正直にね書いてらっしゃる、表現者としてこんな美味しい出来事を書かないわけにはいかなかった、誤解を恐れずに書いてらっしゃる言葉だと思うんですが、そして表現者として書くにあたって、この漫画は妻が死んでからすぐに書き始めたんだけれども、やはり客観的に自分自身を見ることができるようになるまで、そのバランスを取れるようになるまでは何年かかかりましたと。
ああ、そうですか、うん、最近ねこの間うちのテレビのスタッフの子が携帯小説を読むのが好きなんだけれど、阪神大震災、ごめんなさい、東日本大震災で被災されている中で小説を執筆されている方が今いらっしゃるんですって。もうだから自分が亡くしたとかそういう辛い体験を小説という形でもうすでに書いてらっしゃる方がいるっていうのを聞いてびっくりしました、
うん、
だから文章としてのよし悪しというのはまあ別にして、ご自身が体験したことをやっぱり書いてるっていうのは胸を打つって言ってましたね。
も
う泣いてしまいましたとかって言ってましたけど、
その方も同じだと思うし、上野さんもそうだと思うんですが、作品を書くというのが作者にとって必要なことだったんですよね、きっとね。
そのなんかこうやりきれない気持ちを浄化させるためにも必要な行為だったのかもしれませんね、作家として
受け止めるということもあるしね、
うん、
そしてやっぱり俺は作家だから歯を食いしばることで何とか立ち上がろうとしたという部分ももちろんあると思いますしね。
でしょうね、
はい、上野健太郎さんのさよならも言わずにおすすめの本であります、はい、うん、前置きだったんでしょうか。
まあまあこれはこれできちんと、
うん、
紹介できたんじゃないですか、
はい、エンジェルハート、
はい、
エンジェルハートなんですが、
うん、
お、
一回お知らせ挟みますか。
そうですね、
はい、
コマーシャルを挟みまして、いよいよエンジェルハートのお話に入っていきます。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ハウステンボスのフリーゾーンにジャイロスコープとワイワイ貿易のコラボショップがオープン。長崎コラボショップ長崎ドラム B7 2階ガンバル売店もよろしく。みんなゴールデンウィークはワイワイ貿易本店ハウステンボスと長崎のコラボショップにぜひ遊びに来てね。さて今月のワイワイ貿易からのプレゼントはハウステンボス内ショップのオープン記念として筆箱、鉛筆削り、消しゴム、定規が入ったスターウォーズの文具セットとスターウォーズのダースベイダーのフィギュアです。文具セットとフィギュアをセットにして3名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは SW です。長崎佐賀以外の方も応募できます。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
千葉先生から、
はい、
実話もフィクションも、うん、作家は自身の切り売りをしている点は変わらないと思う、
うん、
自分にないものは書けない。
そうなんですよね。
それはありますね。
僕もあのお芝居の戯曲を何本か書いたんだけれど、うん、そこに登場する人物に何か喋らせるとき、
うん
ね、それぞれその人格が違うんだけど、あ、うん、これは結局全部自分なんだと思いましたもんね。
なるほど。
あ、女性でやろうと男性でやろうと結局はやっぱり自分の投影でしかないんだってことがよくわかりましたね。
時田先生が今日から聞いた人は真面目な番組だと思うだろうなと。
いや毎回真面目ですよ。いやでも笑っちゃダメ、真面目な番組ですから。
真面目な番組でございますよ。エンジェルハートのお話です。大変お待たせいたしました、
はい、
北条司先生による漫画作品であります、
うん、はい、
まあ、あのとても有名な作品シティハンター、うんうん、アニメ化もされましたがシティハンターの続編として始まったと言い切っちゃっていいのかな。
続編とはまたちょっとニュアンスが違うみたいですもん ね、
あ、ですね、これがまた複雑なんですけれども、
ええ、
シティハンターは少年ジャンプで連載されていたんですけれどもこのエンジェルハートは週刊コミックバンチという新潮社から出されていた、漫画雑誌に
出版社が違う。
そうそう、出版社が違うんですね、
うん、
まあ、その辺の複雑な事情というのもあるようですけれどもとにかくこのエンジェルハートが始まった時にファンの間では賛否両論かなり激しかった、
うん、
なぜかと言いますとシティハンターの、名コンビ、うん、サエバリョウとそれからカオリ、
うん、
この二人幸せになるはずのこの二人が、
うん、
なんと冒頭から、
うん、
冒頭からですよ、
うん、
カオリちゃんがですね交通事故で死んでしまうんですね、
うん
うん、で、死んでしまってその遺体が行方不明になり要するに心臓が盗まれてしまう。でシティハンターサエバリョウとしてはそれはもう胸に風穴が開いた気持ちですよね、
うん
うん、ところがその盗まれた心臓がある人に移植されて生き続けているらしいということがだんだん分かっていく。
ええ、
で同時進行でその心臓を移植された人物それがこのエンジェルハートという作品の主人公の一人なんですけれども、
うん、
なんと10代の女の子グラスハートというコードネームがついた
暗殺者だったんですね。
幼少の頃から叩き込まれた暗殺者ですね。
そうなんです、ね、で、ところがその香りから移植された心臓には香りの魂がこもっていて、これ実際にそういうことがあるらしいですけれどもね。
あ、そうなんですか。
心臓や、まあ、いろんな臓器を移植された人が、うん、そのもともと心臓を持っていた人の記憶がその臓器に宿っていて、移植された人にその記憶を、受け継がせるというか、そういうケースというのは今まであったらしいんですけれども、
え
ーうん、まあ、同じようなことがこのエンジェルハートの世界でも起こってくる、
はい、
殺し屋の女の子はその心臓の持ち主であった香りの記憶を受け継いでしまう、
うん、
少しずつこう思い出していく。で、ある日夢の中で会話をするんですね、うん、で、愛しい愛しいサエバリョウに会いに行く、
うん、
香港から日本に会いに行くんですね。で、まあいろんなエピソードがあってちょっと端折りますけれども、この暗殺者の女の子にグラスハートに香りの心臓が移植されているということを最初に見抜くのが盲目の海坊主、主人公のサエバリョウとは窮地の中である、やはりですね、闇の世界の住人だった彼が、目が見えないんだけれども喫茶店を経営していて、その喫茶店に入ってきた時にグラスハートが入ってきた時に、あ、香りが入ってきたって気づくんですね。で、いつも香りが座る席に座って同じものを注文して、でも声が違う、声が違うけれども香りだっていうことに海坊主が気づく。この演出がすごい、
うん、
すごいなと鳥肌が立ちました ね、
ね。
で、エンジェルハートを3巻までの間にこのじわじわとリョウとグラスハート、
うん、
そしてグラスハートの心臓である香り、
うん、
だんだんとこう近づいていく、まあ、そのあたりのすれ違いと近づいていく様子、またグラスハートの生まれに出生にまつわる、ね、秘密、そのあたりはコミックス3巻までにこうギュッと詰まってますので、
うん、
ぜひ読んでいただきたいな。
いや、これ一気に読みましたよ本当に、
うん、
面白かった、あの北条さんらしいハードボイルドな男たちだなと思いましたね。
うーん、
ちょっと美しい女性にデレッとしたりするシーンがあったりとかね。
ただこのエンジェルハートの連載が始まった時は、
ええ、
非常にあの特にあのシティハンターのね、
うん、ファンの皆さんは ねやっぱりそショックでしょうね。
なんてことするんだということで、北条司先生コミックス一巻の帯というかこの裏表紙のところにね、
うん、
エンジェルハートはシティハンターに登場する団体人物事件等とは一切無関係ですと、
うん、
ね、ようこそパラレルワールドへと、
うん、
先生ご本人が書いてらっしゃる、
うん、なんかやっぱりタッチの時もそうだけど、主人公に近い人を殺すというのは作家としても本当に辛いことなのかもしれないね。
ね、
うん、その選択から始まるっていうんだから、やっぱりこう覚悟が終わりになったんでしょうな。
ですよね、まあ北条先生にねインタビューできる機会が
まず難しいと思いますけど、
あれば聞いてみたいと思いますけれどもね、
聞けるもんならね。
まあ、でもこの番組はね、希望を言うと実現してしまう恐れがありますからね、
下手なこと言わない方がいいよ君。
そうですよね、はい、そうしまし
ょう。贅沢すぎる我々は ね
贅沢すぎます、
謙虚にいこう ね、
謙虚
ね、真面目な番組だからね、
はい、エンジェルハートはセカンドシーズンも始まってまして、コミックスもたくさん出てますけれども、
はい、
あのコミックスたくさん出てて、コミックスがたくさん出てる作品はちょっとあの敷居が高いという方も多いんじゃないかと思いますが、うん、3巻まででですね、
うん、
とりあえずストーリーに区切りがついてますので、
うん、
番組としてはまあ3巻まで読んでいただいて、その後はですね、うん、まあお任せしたいな、
おのおのの判断でね、
それぞれの、はい、もちろん北条司先生の作品ですから、
うん、
外れはありませんので、
ありません、
はい、大丈夫です、
はい。ということで、この後は番組オリジナルキャラクターキカラチさんのコーナ
ー。やっほー、キカラチさんだよ。そろそろ私のこと覚えてくれたかな。今番組では私の作品を募集中なのです。イラスト、漫画、小説、アニメ、フィギュア、脚本、落語、水墨画、私のアホ毛がキュンキュンする作品なら何でも OK だよ。詳しくは番組ホームページを見てね。見ないとひどいぞー。 知らせでした。
さて村山さん、
はい、
キカラジタンに関するある届け物が NBC に寄せられました。
お
これ私あの一緒に落語をやっておりますマイセンさん、前写真をご紹介しましたが、あの服が完成したのだそうでございます。
キカラジタンの実物大の
見て見てこの靴、
うわすごい、
ね、ちゃんと黄色いボンボンもついてますよ。
本物だ。
そして、はい、ヘッドホン、
ヘッドホンも、
そしてちょっと私立ち上がりますよ。
立って立って、
はい、スカートにそしてご覧くださいこの服、
うわ
ほらちゃんとフードもついてんの、
木って書いてる、
書いてるでしょう。
すごい、あフェルトで表現してありますね、
はい、はい。実際に着ることができるのでございます。そこで今日はですねモデルの方に着ていただきましたので、その写真を撮ってまいりました。
モデル、
はい、ちょっとこちらのあのユーストの皆さんはリアルにご覧いただきますが、ラジオ向きの皆さん、はい、これ NBC の第8スタジオというところで、モデルの方に来ていただいております。まずロングの写真を今ご覧いただいてるんですが、ちょっとアップに変えてもらいましょうか。こんな感じなんです。着るとねやっぱりねキカラジタンどうですか。
モデルの方、
モデルの方わかりますか。
ちょっとあの、なんかピントがちょっとぼやけてる感じ。ああ出ましたモデルの方
ね、ちょっと指を加えた感じでねご覧いただいております。
ピントもピシャッと合ってます、
はい、
モデルの方、ちょっとあなた
次の写真をご覧いただき
ます。まだあんの写真、
はいはいはい、こんな感じでちょっとバックショット気味に映っておりますが、ラジオ機の皆さん、誰がモデルかというのをちょっと村山さんご紹介して、
紹介しちゃっていいんですか。
いいじゃないですか。
この方はですね、NBC 長崎放送職員の H 田エスカズさんです。
あ、H 田エスカズさんがね思い切ってこの衣装、こうおだおあのなんていうか大人が着れるようなサイズでお作りいただいたんですよ。
ちゃったね、ちょっと、
はい、次の写真にしていただいて、
まだあんの、
まだ、まだありますから、これが最後でございます。
あーもうちょっとスカートが、あドライヤーでめくれてるじゃないのドライヤーで
ちょっとね
送風で
モンロー気分で撮ってみましたよ。
やーん
ねーこれあの番組収録が終わった後あの村山さんにも来てもらえますからね。
そういや私来たら破れますからね。
いや、大丈夫です。あのちゃんとスカートもねゴムで作ってあったりしますからはい、ということでマイセンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもどんどん作品作ってくださいね。
はい、残り時間あと1分になってしまいまして、今日はですねおすすめのコミック、時間があったらウェブコミックまでやるよということだったんですが時間なかったですね、はい、ごめんなさい、来週やります、
はい。
それはウェブコミックというとこの番組でもお世話になった朝宮先生の姫編みガジェットが、ちょうど4月19日から4話も公開になってますからね、
はい、
これちょっと予習しといてくださいね、
うん。
それから吉島先生にですね、吉島渉先生に推薦していただいたザ・ペなんとかマンこれもね
はいはい、
非常に深い作品なので、はい、読んでいただきたいなと思ってます、
は
い。あと
そうです、ね、
おすすめなのが姫神ガジェットと同じく、フレックスコミックスのウェブコミック配信で読めるカムカムバニラ、
はいはい、
春道郎先生、
はい、
もう絵がねめちゃくちゃ可愛いんですよ。
あそうなの。
でね、
う
ん、これウェブコミックならではだなと思うんですけれども、ええ、プラスボイスという機能があって、
ええ、
なんと声優さんが吹き出しを読んでくれるという機能も、これぜひ林田さんもチェックしておいてください。おー、ほんと？はい、というわけであっという間にお別れの時間となってしまいました。
はいはい
はい、来週は時間があったら映画エンジェルウォーズについても触れたいなと思っております。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。